もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
51歳です。
51歳。お子さんは？
3人います。
上からちょっと教えてください。
はい、長女が32歳で結婚して嫁いでます。
はい。
で、長男が31歳、同居してます。
はい。
その下に弟が27歳。
で、この27歳の弟さんは一緒に暮らして
、はい、ちょっと障害持ってます。
あ、そうですか。はい、はい、そう、4人で暮らしてるんですね。
お嫁さんと、
あ、この同居している息子さんの家族がいるわけですね。はい、わ、はい、かりました、はい。はい、それでどんな相談ですか？
お嫁さんが急になんか先行きが不安とか孤独感を感じると言って、
はい、
実家に戻って、
この31歳の息子さんのあれですね、
お嫁さんです、ね、
はい、
はい、
実家に今戻ってる、
戻って、はい、もうやっぱりやっていく自信がないということで、
はい、
私も直に電話で戻ってこないのって聞いたら、はい、本人は無理って言って、息子と二人っきりでもダメっていうことで、はい、諦めて息子にも諦めさせました。
とも息子さんの方も離婚するつもりになってるわけですね、
っていうあれで、通帳とかカードとかも全部お嫁さんに渡してたので、はい、それをもらってきたら、
はい、
通帳記入もしてなくて、
はい、
息子がちゃんとやってきたら、もうお金も下ろしてなんか自分で使ったり、貯金も使われてたって。
はい、わかりました。そうすると、この31歳の息子さんは結婚していて、お子さんはいないんですね。
あ、いないです。
結婚してから何年ぐらい経つんですか？
4年目ですかね。1年は2人で暮らしてました。
それから、はい、あなたたちのところに来たわけですね。
はい、主人が病気になって、ちょっと私たちのことを心配してくれて、家を買って一緒に住もうって。
家を買った。
はい。
それはそうすると、もうローンかなんか今払ってるんじゃなく
て？払ってます。
それで、その家はあなたのご主人の名義、それとも？
あ、息子、全部息子がやって、私たちは一切何も。
そうすると、息子さんの家にあなたたち両両親2人が一緒に？
3人です。
3人ということは、27歳の弟さんも一緒に？
あ、一緒です。弟をすごい可愛がる子なんで、息子は。
あ、そうですか。
はい。
そうすると、お嫁さんの側からすると、その27歳の主人の弟まで一緒にいて、それも世話するというような感覚があったんですかね？
あ、全然ないです。
全然ないですか。
何にもやりたくないっていう感じで、
うん、
息子から聞いたら、本人がやりたくないからやらんでもいいわって言ったっていうことも聞いてますので、
うん、
私たちは別にいいって、負担かけたくないからって言ったんですけど、息子は、うん、母さんが家のことをやってくれればそれでいいっていう話で来たんです。だから家のことをやるのは別に億劫ではないですので。
わかりました。それで引っ越しました。
はい、はい、
それで今度は奥さんの方がもう一緒にやってかれないって実家に帰ったわけですね。
はい。
で、それはどのぐらい前ですか？
2週間ぐらいになるかな。
2週間ぐらい前に実家に帰って、
その前になんかちょっと怪しい雰囲気を感じ取っちゃって、私が。
怪しい雰囲気とっていうのは、うまくいってないということ？
パートも行ってたんですけど、
うん、
仕事から帰ってくる時間にも帰ってこないし、
で
お休みの時もいつもならいるのに、
うん、
朝から出てって11時12時とか2時とか帰ってくるから、ちょっとおかしいなっていうことで、はい、息子にはメールを入れといたんですよ。ちょっとまたおかしいんじゃないかということ で、
おかしいということの具体的なのはあれですか、他に好きな人ができてそっちの人と会ってるということ
もあると思います。
で、出ていく時には突然出てたんですか、それとも出ていきますって言って出てたの？
あの、息子と話して孤独感を感じるからちょっと一人になりたいとかなんか言って、息子が実家に一回送ってたんですよ。
そうすると、このお嫁さんが実際にどういう状態で、どういう行動をしてたっていうのは分かってないわけですね。
あまりだけど、お金にルーズで。
はい、お金は何に使ってたんですか？
パチンコとかじゃないですかね。何しろパチンコは好きです。で、貯金も使って自分で払うって言った車も息子の名義なんですけど、 それも一回送らせてるから、はい、言いようがないから別れるんだったらその車をローンをない形にしちゃいたいからって言ったら、このうちの住宅ローンの連帯保証人はどうなるんだって言ってきてるんですけど。
要するにその家を買った時に奥さんが連帯保証人になってるってこと？
そうです。
はい、わかりました。とにかく夫婦の間ではお互いに別れるってことになってるわけです
か？そうなってるらしいです、
はい、で、はい、あなたはそうするとどうしたいわけですか？
息子の言うように連帯保証人ってどう風になるんでしょうねっていう。
今日の相談は息子さんが家を買った時に連帯保証人になってると、奥さんが、そして離婚したら
どうなるんでしょう、
離婚したらその連帯保証人はどうなるかっていう相談ですか？
はい、そうです。
はい、わかりました、
はい、
今日はスタジオに弁護士の塩谷孝之先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
はいはい、こんにちは。
あ、こんにちは、はい、お願いします。
はい、そのお嫁さんとあなたの息子さんはもう離婚をするということで、それはもう納得している？
まだ納得してますけど、うん、まだ紙を持ってこない状態だっていう話で、その間にクレジットとか使われてお金をどんどん使われちゃうといけないということで、息子は慌ててはいるんですけど、うん、内緒自分で買った車のローンだけはなんとかなくしたいから、住宅ローンをちゃんと払っていくためにも自分で支払いが不能ならそれもちゃんとしてくれって言ったら、じゃあ私の家の連帯保証人はどうなるのっていう話ですので。
なるほど。いくつかの問題がごっちゃ混ぜになってるようなんですけれどもね、
はい、
まず家を買った時のローン、はい、これは息子さんがローンの借り主になってるわけで、
はい、
で、お嫁さんがその連帯保証人になっているということですね、
はい、
それから車もローンで買ってるわけですよね、
はい、
この車は、はい、これも息子さんが、
それはお嫁さんが自分で払うって言って言い切って買ったやつらしいですよ、う
ん、あ、じゃあ車の名義もお嫁さんの名義になってるんですか？
息子なんです。ローンの名義人で車も名義人だけど、お嫁さんの車として、
お嫁さんの車というのはお嫁さん用の車だということですよね。
あ、そう、うん、だけどまだ支払いが全額払ってないので車屋さんの所有者になってるから、名義は変えれない
です、ね、車屋さんに所有権留保って言って、要は所有者としては車屋さんで、
そうですよね。
で、一応車の名義人というのは厳密に言うと使用者ってなってると思うんですけども、
はい、そうです。
それがあなたの息子さんで、はい、ローンも息子さんの名前で借りていて、
はいはい、そうです、はい、
で、そのローンの支払いはお嫁さんの方できちんとやりますと、自分が払いますというふうに約束してたわけですね。
あ、約束してたんですって、
うんうん、私が払いますというのは息子さん名義の口座から引き落とされるんで、そこにお嫁さんが
自分で働いたやつから、うん、ちゃんと負担して入れるっていうことになってたらしいです。
息子さんの口座にお嫁さんが稼いだお金から そこに入金して、そこから引き落とされるようになっていたと、
はい、そう、それが入金は一回もされてないっていうことで。
なるほど。
お嫁さんは給料から車を払うって言って正社員にもなって、自分の口座からは多分自分の保険ぐらいしか払ってないと思います。あと全部使っちゃってる状態でクレジットの請求も来てるから、やっぱり借りてるんかなっていう形跡はあるんです。
クレジットの請求っていうのはお嫁さん名義のクレジットなんですか？
はい、一つ息子の名義のやつでもあったらしいんですよ。引き落としが、息子は借りていいって言った覚えはないって言ってるんですよ。
息子さんのカードを使ってお嫁さんがお金を借りてるってことですか？
23年からずっと引き落とされて、息子もそれを知らなかったって。
なるほどね、
はい、
分かりました。大体状況は分かりました、
はい、
それで、まあ、もうお嫁さんは出て行ってしまって、
はい、
もう離婚もお互いに決意をしたということですよね、
はい、
それでその時に、その連帯保証していることが、はい、のがどうなるのかとか、まあ、よく分からないクレジットがあるんだけれども、その処理はどうなるのかっていうのが今日のご相談だということですね、
はいはい、
ですまずね、一つ目、家のローンに関してなんですけれども、
はい、
息子さんがローンの借り主名義人になっていて、はい、まあ、奥さんがおそらく連帯保証人になっているんだろうということですよね。
そうです、
うん、で、これはね、息子さんと奥さんが離婚をしてもね、自動的に連帯保証が外れるわけではないです、
はい、
で、あとはそこから先は金融機関との交渉になりますんで、
はい、
離婚をするので連帯保証人を抜いてくれというふうに金融機関の方にね、息子さんがそういう申請をして、
はい、
金融機関がそれを認めれば保証人を抜いてもらうことができます、
はい、
できますけれども、
はい、
金融機関の方としてもね、もともとその奥さんの方のね、連帯保証っていうのが形だけのもので、
はい、
まあ、奥さん その収入も大した収入じゃないしっていうことであればいいですよっていうんで抜いてくれることもありますけれども、
はい、
通常はやはりその保証人が一人減るとね、 金融機関の側は万一の時に回収できる可能性がやっぱり下がってしまうので、
はい、
保証人誰か抜けるんだったら別の人に保証人になってもらってくださいと、ちゃんとその別れた奥さんよりもと同じぐらいか、あるいはその奥さんよりも確実に支払い能力のあるような人を保証人につけてくださいっていうことを金融機関が言ってくる可能性があります。
それは離婚届出してからもできるんですか？
むしろ出してからの方がいいんじゃないかと思いますね。離婚をしたのでっていうことでないとね、突然抜いてくれって言われても言っても、
ね、
はい、ダメな場合が多いので、
はいはい、
離婚をした上でそういう申請を金融機関の側にすればいいと思います。
あ、はい、わ、
はい、
かりました、
はい。で、車のローンについてね、
はい、
これも考え方としては同じで、息子さんが名義人になってるんであるとすれば、
はい、
その車を乗ってるのが奥さんであったとしても、
はい、
息子さんがずっと支払いをしていく義務を負います。
はい、
でじゃあその別れた時に奥さんがその車をもらうというふうに2人の間で話し合いをしてそういうふうに決めたとしてもね、
はい、
今現在その車の所有名義人は車の会社の方になってるわけですよね、
はい、
なのでその会社の承諾なく奥さんのものにするってことはできないですよね。
あ、はい、
だからそこは一旦例えばそのローンを完済をしてもう一回ローンを借り換えをするとか、
あ、 そうですね、は
い、そんな手続きが必要になる可能性が高いと思います、
は
い、
例えば離婚もこっちも承諾してるんですけど、その間のもしお嫁さんがクレジットとか使っちゃった場合はまだ払わなくちゃいけないんですかね。
お嫁さんが息子さん名義のクレジットカードを使っちゃった場合ということですか？
自分の名義でも口座がこっちのだとこっちから勝手に引き落とされちゃうんですけど、
それはクレジットカード会社の方にざっくばらんに相談をしてみていいと思いますけれども、
いいですか、
はい、本人の方から離婚をすることになったんで、うん、家族カードみたいなのが発行されていたけれども、
はい、
それを廃止してほしいと、そういう申請をするとですね、
はい、
おそらくカード会社の方からこういう書類を揃えてくださいとかね、そういうことを言われると思いますんで、
はい、
それに従ってやっていけば家族カードの方は止めることができると思います。
はい、わかりました、
はい、だから止めてもらえばね、少なくともその、はい、カードキャッシングみたいなことはね防ぐことができますんで、普通のなんて言うんでしょうかね、生活用品を買ったりとか服を買ったりっていうものについてはね、
はい、
これは日常家事債務といってね、
はい、
要するに普通の生活をする中で作った、まあ、借金というかね、そういう、まあ、カードの返済とかですね、
はい、
含めてそういうのは夫婦で連帯をして責任を負わなければならないということになってますんで、だから、まあ、とんでもない高級なね、100万とか200万という買い物をしたんであれば別ですけれども、はい、普通の日常生活の中でカードを使って買ったものについてはですね、
はい、
ちょっとその息子さんの方が免れることはできないんじゃないかなと思いますね、はい、それであとまあその通帳とかをカードとか銀行のキャッシュカードとかを持ってって勝手に下ろしてしまうということについては、
はい、
口頭で伝えても難しいということであれば、場合によってはきちんと文書でね、もう離婚を前提に別居しているんだと、だからもう家計も別になっているんだから、自分の名義の預金を勝手に下ろしたり自分の名義のカードを使ったりすることは絶対にしないでくださいということを文書で相手に通知をしておいた方がいいかもしれないですね。
はい、わかります。
もしそれでも効き目がないようであればですね、
はい、
場合によっては弁護士を間に立ててですね、
はい、
そういうことはするなということで警告の内容証明などを出してもらった方がいいかもしれないですね、
はい、
それでもダメなようであればもう銀行とかカード会社に行ってそれを止めてもらう、はい、そういうことができないようにしてもらうということになります。
はい、わかります。
ただまあ離婚が成立するまでの間はね、一応そのお嫁さんの方のね生活費もある程度負担はしないといけないと思いますので、
あ、はい、
それはそれでね、例えばもう金額を決めて生活費としていくら渡すってことは、これはお嫁さんと息子さんとの間できちんと話し合いをして、
はい、
きちんとお金を渡すべきものは渡す、
はい、
だけどもなし崩し的に勝手にお金を使ったりカードを使ったりってことだけはやっちゃいけませんよと、そこのけじめをきちんとつけて離婚の話を進めていかないと、
はい、
ごちゃ混ぜになってしまうと大変なことになりますので、
はい、
そんな感じでよろしいでしょうかね。
はい、ありがとうございます、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
これ本人がしっかりしないとどうしようもないですよね。
はい、そうです。
あなたの場合は当事者じゃないですよね。
はい、そうです。
こういうようにきちんとしなさいよって今柴田先生から伺った話を息子さんにきちんとして、
はい、
息子さんを守ることはあなたを守ることでもあるからね、この状態ではね。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。